花巻町の小原勝でございます。この企画展はここ大沢温泉菊水館昔ギャラリー千ヶ谷のリニューアルオープンを記念しまして、株式会社スタジオジブリ代表取締役プロデューサーである鈴木様の発案のもとに令和5年に立ち上げていただいた応援企画でありまして、本年が4回目となります。ありがとうございます。宮沢賢治130周年記念コーナーにて特別展示も行われることとなっております。記念すべき年に素晴らしい企画展が開催されますこと、企画展の主催者であります、大沢温泉代表取締役の、高田様をはじめ関係者の皆様のご尽力に改めて、敬意と感謝を申し上げる次第です。大沢温泉は四季折々の風情を楽しむことができ、宮沢賢治や高村光太郎など多くの先人から愛されてきた温泉であります。スタジオジブリの魅力あふれる企画展との融合はそれぞれの魅力をさらに引き立たせるもので、多くの方に毎回ご来場いただいており盛況となっております。本市の観光振興にも大きな力を与えていただいております。今後もこのような素晴らしいイベントが開催されますことを心よりご期待申し上げますとともに、この企画展の盛会をお祈りしますとともに、関係の皆様方のますますのご隆盛ご健勝を記念いたしましてお祝いの言葉といたします。本日は誠におめでとうございます。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は4月17日に岩手県花巻市の大沢温泉菊水館内昔ギャラリー千ヶ谷で開催された展示宮沢賢治生誕130周年記念トトロとジブリと関谷だとについてのオープニングセレモニーと取材の模様をお送りします。出演は株式会社大沢温泉代表取締役の高田貞和さん、花巻市長の小原勝さん、タイの写真家関谷田プラテンさん、そして鈴木さん。司会はフリーアナウンサーの千葉聖子さんです。まずはこんなお話から。
主催者を代表いたしまして株式会社大沢温泉代表取締役高田貞和より皆様にご挨拶を申し上げます。
どうも皆様いらっしゃいませ。ようこそ大沢温泉菊水館へおいでいただきました。このジブリさんとご協力によって、やります菊水館でのジブリ展、今年で第4回目、もう 4回を迎えることになります。ちょっと説明させていただきますが、その前にですね、お礼が抜けておりました。失礼しました。本日はですね、花巻市長の小原勝様おいでいただいておりますし、スタジオジブリからは代表プロデューサーの鈴木敏夫様、そして今回はですね、こちらに関谷田さんのお名前がありますけれども、タイの写真家の関谷田さんご自身に、参加いただいております。どうもありがとうございます。改めまして、この展示会のご説明ですが、鈴木プロデューサー様は鈴木さんと呼ばせていただきますが、大沢温泉、当時は気に入っていただいて、数年来おいでいただいておりました。で、菊水館ですね、いろいろと橋が壊れて休業したりとかありましたが、改装しましてかやぶきの方をホールにしましたところ、まあここでジブリ展やったらどうか、たまたまその年第1回目の年に盛岡の県民会館でですね、鈴木敏夫とジブリ展というのがありました。ではもう一つの鈴木敏夫とジブリ展というのを大沢温泉の菊水館でやってみたということで始まりまして、もう第4回目を迎えることになりました。で、先ほどありの説明通り、宮沢賢治さんの生誕130周年ということで、それでは今年は 宮沢賢治さんの作品とジブリでさんいろいろ関係があるのでそういったつながりも展示しようということで、新しいコーナーを設けさせていただきます。またジブリさんのご好意でですね新たなキャラクター大きい猫バスとかですね、千と千尋に出てくる大鳥さんというキャラクター大きいものですねこういったものも新たに展示させていただいています。まあそういったことでですね、多くの皆様に、楽しんでいただければと思っております。正式には明日から12月の6日ということで長丁場でございますが、この期間が毎年でございますけれども、小学校中学校のお子さん方これは無料ということでやらせていただいておりますので多くの方のお子さん方にもおいでいただければ喜んでいただけるんではないかなと思います。今日はこの後獅子踊りですね、賢治さん獅子踊りの作品もございますので、セレモニーの一環と一部としまして曲がり橋の方で獅子踊りのご披露もございます。その後は中の方もですね皆様はじっくりとご覧いただければ幸いでございます。どうぞ今日は楽しんで、いただければと思います。どうもありがとうございます。
続きまして株式会社スタジオジブリプロデューサー鈴木敏夫様よりご祝辞を頂戴いたします。
どうもスタジオジブリの鈴木でございます。おはようございます。僕はここへ来るようになってからねそれこそ毎月のように多分もう10年ぐらい経ってるような気がするんですよ。まあ実はその間にね2年ぐらい前ですかね約1年間宮崎駿もね毎月のようにここへ来てたんですよ。当時ねまあ彼なんですか特徴がひげが濃いってことがあってそれで目立つんですけどねまあいろんな事情がありましてねそのひげをねこの大沢温泉で全部剃るっていうねそういうことを行ったことがございまして、で剃るとねまあいかにも立派そうに見える彼がね単なるそこら辺のおじさんになっちゃいましてねあんまり目立たないんですよ。でまあねとはいえ毎月のようにこうやって来てたんですけれどまあ彼がねまあちょっとね体調を崩したっていうのかそれからこういうこともあるんですよね一緒にねお風呂入って外に出てくるじゃないですか。そうするとねまあ宮崎と僕は一緒に歩いてるんですけれどさっきの話で機嫌を剃っちゃったもんですからね僕にはいろんな人が話しかけてくれるんですけれど宮崎駿には誰もね注目しないと多分それを悲願でねちょっと行くの嫌だってちょっと言い出したようなところがあるんですけれどまあそれはともかく僕はまあ大したことやってるわけじゃないんですけれどただこのね、まあ、見ていただくと分かるんですけどトトロの絵があるんですけれどね、まあ、これ告白しちゃいますけど僕が描いたんですよ。これ多分ねトトロは神聖な生き物なんで宮崎駿がいたらこの絵を僕は描くことができませんでしたね。というのはこれトトロがねつっついてるわけでしょ。なんだよそうすると僕はその方が愛嬌があっていいかなと思ったんですけれど宮崎は何しろ真面目なんで怒られちゃうといけないんでまあね彼が元気になってまた来る時にはこのトトロの絵は外したいと考えておりますまともあれこのね、まあ、4回目ですか、まあ、本当早いもんで4回目なんですね。この今のこの展覧会がね今回特に、まあ、僕は宮沢賢治っていう人本当大好きだったんでねそれと一緒になってできるってことをすごく心から嬉しいと思います。ぜひねこのイベントが、大成功に成功にね終わることを祈って僕の挨拶とさせていただきます。おめでとうございます。ありがとうございました。
私も生まれも育ちもずっと花巻ここなんですよ。
あ、そうなんだ。
で、ちっちゃい頃からお父さんに連れられてここに来てですね、なんとも思ってないんですね。普通のただの温泉としか思ってないんですけど、鈴木さんはね、よく大ファンでいらしていただくんですけれども、大沢温泉の魅力って、いる人間にはちょっとよくわからないんですけど、どんなところがあるんですか？
流れてる時間が違うんですよね。
時間、
うん、
要するに都会、まあ、東京に代表される都会は時間の流れが早いんですよ。ところがここへ来るとその時間がねゆっくりどころか止まってるんですよね。そこに魅力があるんですよ多分ね。
じゃあ我々いつも止まってるんだな。
でもそれってね、あの結局時間がどんどんどんどん進みすぎちゃって、人間はじゃあどういう風になったかって言ったら不安と孤独でしょ。だから東京にいる人はそういう人も多いですよね。
じゃあ反対にこっちの人間は東京に憧れるんですよ。
逆です。東京の人がここを知ったらね、みんなこっちの方がみんな好きになりますよ。
そっか、じゃあ今いる自分の幸せにまだ我々気づいてないってこ
と。とかくね、とかくあのその幸せのど真ん中にいる人は分かってないですよね。
ああ、じゃあちょっと自覚しるように覚えたらいいですか。
じゃあ亀田さんもパクトンチャイと花巻は時間の流れが同じように感じます。
เรื่องเวลาก็ต่างกันค่ะสถานที่
時間も場所も違いますね。
แล้วก็เอาจริงอากาศมันก็ต่างกัน
มาจีบังพอยตัวคู่กี่天気がปักธงชัยโต้นิฮงมาจีไงมา
อย่างปักธงชัยเนี่ยมันเป็นบ้านเกิดนะ
ปักธงชัยว่าคุกเคียวอุมาเลตาโทโกโร่ですので
แต่ว่าที่เนี่ยมันเป็นสถานที่แบบเหมือนแบบเรามีความทรงจำ
ここは思い出があるところ
思い出があるでもね、僕なんかはね、彼女のふるさとパクトンチャイ行った時、ええ、僕が最初に思ったこと、ええ、あ、昔の日本って。だから昔の日本を思い出させてくれたんですよ。というのが僕の子供の頃、あ、日本はこうだったって。だからそのあえてそうやって結びつけるんならね、この花巻へ来るとね、僕なんか昔のね、日本を思い出すんですよ。その時にね、みんな幸せだったんですよ。
萱田さん、あの大沢温泉で矢作でご飯食べようと思うんですけど、味は食べ物合いますか？
ロンボメラが10年な。
あの日本に来て10年以上経ちました
が、10年経つんですね。
で、ロー10ปีนี่มีมาหลายครั้งมากๆเลย。
何回も日本に来る経験があったんですけども
、แต่สิ่งที่ไม่ทำไม่ได้เลยก็คือการกินอาหารญี่ปุ่น。
あの和食は苦手ですよ。もともと。
じゃあそばも苦手ですね。
そばも食べれない。
ใช่そばกินไม่ได้ラーメン食べれない。
ラーメンも食べれないし、おそばも食べれない。
แต่พอมาที่เนี่ยมันมีความรู้สึกว่าไม่กินอาหารญี่ปุ่นได้แบบเยอะขึ้น
อันนี้こっちに来てから和食が食べれるようにたくさん食べるようになりました
。お皿に来て
から。お皿に来てから。
แล้วไม่ชอบที่สุดก็คืออะไรนะทงคัตสึ
ทงคัตสึ。一番好きだ。たとんかつ。すごい美味しいです。
แต่ไปที่อื่นอาหารญี่ปุ่นไม่ก็ไม่ค่อยกินแต่ทำไมที่ได้ไปกินได้แทบทุกเมนูเลยอร่อย。
他のまあと日本に来て他の場所に行ったんですけどもやっぱりこっちの方が和食はいっぱい食べれまして。
タロウ社長いますか。すごいいいコメントですよ。
コメントいいまえな。
うん。あ嬉しいです。ありがとうございます。はい、で私はあのここのあの純そばってこの大沢地区のそば粉を使ったそばが大好きなんですけど、なんか噂によると。鈴木さんオリジナルのメニューがあるって。
鈴木スペシャル。
え、そうなんですか。
いやいや。鈴木さんがいらっしゃると自然とそれが出てくるっていう。
二種類あるでしょ。もういつも何食べてるかよくわかんないんですよ。だから来るたびにね、毎回あの僕はどのそばでしたかってお店の人に聞いてるんですよ。
ああ、なるほど。
でもそれは美味しいからそれでいいんです。
温泉は入られました。
カオ温泉ないねか。
カオないは入カオ
入りました。入ったことあります。露天風呂。
露天風呂。あ、露天風呂入りました。
はいの。伊東くんの。
あ、そうや。とな、なぜ今と。
その時ちょうど雪が降ってきたです。
ああ、じゃあ雪見風呂。
完了。一回だけです。
彼女面白いんですよ。この間の冬来た時にもね、こういうことが起きたんですよ。要するに雪が一切降ってなかった。でその時に雪が見たいっていうと雪が降るんですよ。
いや、あの時私も覚えてるんですけど、撮影にいらっしゃるという気を、だけど雪が全くなかったんですね。
そうです。
だから来てもちょっと撮影にはならないなと内心思ってたんですが、神枝さんの鈴木さんがやったらね、ちょうど1日だけ降ったんです。
そう、1日だけです。
でちょっとお話変わるんですけど、で今回のテーマが宮沢賢治とジブリということなんですけれども、賢治をテーマにお写真いろいろ撮られたものを飾らせてもらってるんですが、何でしょう、その撮影の経緯っていうのがちょっとよくわからなくてですね、
花巻といえば宮沢賢治さん生誕130年、そういうのを聞いて知ってたんですよね。でそんな時僕のはね、ある出版社、これ平凡社って言うんですけど、そこの方が、まあ、宮沢賢治さんをテーマに写真集を作りたいと、そんな話がね持ち上がったんですよ。でそういう中でその担当の編集者林さんって言うんですけど、その彼女がねズバリ言ってきたんですよ。その小祝農場を撮ってほしいって。それ小祝農場といえばね、宮沢賢治といえば小祝農場だから、その写真があって、で宮沢賢治さんのね書いたものもあるじゃないですか。それをなんかドッキングすればなんか本ができるんじゃないかな。これがねスタートなんです。それで小祝農場をね、確かね春夏秋冬全部ね通して撮ったはずなんですよ。で現在それを鋭意編集中でね、まあうまくいけばもうすぐ本になるんですけれど、その担当編集者がね凝り性なんで時間がかかって、なんとか130年の間に本ができるといいなとは思ってるんですけど、はい。
じゃあちょっと賢治コーナーについてちょっと質問させていただきたいと思います。すごい鈴木さんのお話ですごい感銘というか印象に残っているのがですね、先日マンションを伺った時に、どんな作品でも何もないものから生まれないと、で何かに影響を受けて生まれるとお聞きしたんですけれども、ジブリの作品も賢治の影響って受けたところあるんでしょうか。
やっぱりありますよね。どうしてもね、宮崎駿にしても、まあ、ジブリというと宮崎駿と高畑勲、うん、そうこの二人はね、まあ、共にアニメーションという仕事をやってきて、うん、でそれを映画で作るという時にね、やっぱり何て言うんだろう、アニメーションって本来子供のものだから、うん、そうするとね、いろんな題材があるんですけれど、その中で宮沢賢治さんの書かれたものはね、それを見過ごすことはできなかったんですよね。だからまあ高橋さんもある時はズバリね、宮沢賢治のものを一本作ろうっていうんで、それ引きの格子を作ったっていうことがあるし、それと宮崎駿の方も、まあ奥さんがねとにかく宮沢賢治の大ファンだったんで、宮崎家には宮沢賢治の本がね全集が全部揃ってるんですよ。でそういうことで言うとね、まあいろんな形で、まあ、具体的にねこういうところが似てるとかそういうのが置いといてもね、まあ僕なんかも例えば千と千尋を見た時にね、電車のシーンですよね、あれはまあ千尋と顔なしがね並んで座ってるんだけれど、これは明らかに銀河鉄道の夜、そういうものの色が影響が色濃く出てるなと。でそれがまたあの映画の中でねすごく大きなポイントにもなったんですよね。そうです。でも忘れちゃいけないのはやっぱりトトロですよね。トトロっていうキャラクターっていうのは何で生まれたのかって言った時にね、それもまあ今のどんぐりと山猫、うん、それがやっぱり一番大きかったと思いますね、うん、まあそれだけじゃないですよね、うん、いろんな形でね影響を受けてると思います。でまあ、多分この先その宮崎の作品を見ていろんな人がまたそれをね伝えていってくれる、そんなふうに思ってますけどね。
賢治さんも何もないとこから生まれないのに、何から影響を受けてああいう作品ができたのかなってよく考えるんですけど、
いや花巻じゃないですか、
やっぱり
花巻って町だから星が多分綺麗でしょ、ね、夜空でそこを見てればいろんなこと想像しますよね。
自然とですね、
おのずとそういうもんだと思いますよ。
では最後になるんですけど、鈴木さんにとってイハト部、賢治さんは自分の生きる場こそがイハト部だと言いましたけれども、 まあ、世界いろんな世界中回られてる鈴木さんにとって、今一番落ち着く自分の居波動部っていうのは
どうでしょうか。大沢温泉じゃないですかね。もうここ一番好きですよ。もうそれはいろんなところへね、ここを拠点にしていろんなところへ行って、それも面白いんですけれど、ただまあその何て言うんだろう、何気ない日常、大沢温泉のそこで過ごしてるのがもうすごい好きですよね、うん、だからここだったら僕ね何日でもずっといられる。でこの周りをねぐるぐるね散策してればいいから、そう思ってますね。
展示宮沢賢治生誕130周年記念トトロとジブリとカンヤダとは、岩手県花巻市の大沢温泉菊水館内昔ギャラリーちがやにて12月6日まで開催中です。ぜひ足を運んでみてください。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。